今日の聖書箇所はルカの福音書12章13節から21節、新約聖書の141ページとなります。それではお読みさせていただきます。ルカの福音書12章13節から21節に記された神の言葉をお聞きください。群衆の中の一人がイエスに言った。先生、遺産を私と分けるように私の兄弟に言ってください。するとイエスは彼に言われた。一体誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのですか。そして人々に言われた。どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい。人が有り余るほど持っていてもその人の命は財産にあるのではないからです。それからイエスは人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた。どうしよう、私の作物をしまっておく場所がない。そして言った。こうしよう、私の蔵を壊してもっと大きいのを建て、私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。我が魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるか。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りです。本日はこの箇所より、人の命は財産にあるのではない、人の命は財産にあるのではないと題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。ある男性がイエスにお願いをしました。その男性は、先生、私と遺産を分けるように私の兄弟に話してくださいとイエスに願ったのでした。するとイエスはその人に言われました。一体誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのですか。そして周りにいた人々に言われたのです。どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい。人が有り余るほど持っていてもその人の命は財産にあるのではないからです。イスラエルではこうした民事的な事柄、財産問題をユダヤ教の教師であるラビに相談することがよく行われていました。この男性はイエスを聖書を教えるラビ、先生として敬い、相続における兄弟間の仲裁を頼んだわけでした。人々から尊敬されているこの先生の言うことなら、きっと兄弟も聞き入れて自分も分け前に預かれるようになるだろうと期待したわけでした。ところがイエスの返答はそっけないものでした。誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのですかと彼の相談に取り合うことはなさいませんでした。そしてこの人とその場にいた人々に、どんな貪欲にも注意しよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからと告げられたのです。イエスの返答は一見彼の相談をすっかり払いのけているように聞こえますが、そうではありません。イエスはこの人の心が相続のこと、地上の財産のことでいっぱいになっていることを指摘され、彼の抱えていた問題の根本を解決するための真理、幸せに生きるための原則を教えようとされているのです。どの時代も相続というものは神経を使うものです。普段仲の良い兄弟であっても、この時ばかりはそれぞれの家の生活のことや先々の経済的な不安などが心に湧き上がり、 そのことで心が支配されがちになるものです。遺産相続で揉めてしまい、兄弟の縁を切ることになってしまったという話もしばしば聞かれます。普段は透き通った水槽の水でも揺さぶられると、そこに敷かれていた砂が舞い上がって全体が濁ってしまうように、私たちの心はこうした事態で揺さぶられると、奥底に溜まっていた思い、不安や不満、疑い、妬みなどが心いっぱいに広がって濁ってしまいます。どんな貪欲にも注意しなさいとイエスは警告されています。遺産相続のような心乱されやすい状況において、大切なことを見失うことのないように、貪欲に支配されないように、しっかりと心を見張りなさいとおっしゃっているのです。そしてイエスは言われました。人が有り余るほど持っていても、その人の命は財産にあるのではないからです。この財産と訳されています言葉は、原文のギリシャ語では持ち物とか何か有り余っているものという意味の言葉です。つまりそれはお金という意味での財産だけでなく、私たちがそれがあることによって人生が決定づけられると思っているものすべてを指すのです。能力や才能、技能や知識、社会的地位や名声、健康や美貌などもそうでしょう。それらを有り余るほど持っていたら、人生どんなに良いだろうかと私たちは思います。しかしその人の命はそれら持ち物にあるのではないとイエスは言われます。どんなに豊かな人、有り余るほど物を持っている人でも、その人の命は持ち物にあるのではないと言われるのです。そしてイエスは一つの例え話をされました。ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた。どうしよう、私の作物をしまっておく場所がない。そして言った。こうしよう、私の蔵を壊してもっと大きいのを建て、私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。我が魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りです。ある金持ちの畑が豊作で、収穫した穀物が蔵に入りきらないほどでした。それで彼は自分の蔵を壊してもっと大きな蔵に建て替えて、そこに穀物と財産をしまおうと考えたのです。そして彼はすっかり得意げになって、自分に向かってこう言うのです。これから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われました。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。この例えに出てくる金持ちは用意周到で計算高い人間だと言えますけれども、神は彼のことを愚か者と呼んでおられます。彼の何が愚かだったのでしょう。この同じ愚か者という言葉が旧約聖書の詩編14編の一節でも使われています。そこにはこうあります。愚か者は心の中で神はいないと言っている。愚か者は心の中で神はいないと言っている。神などいないと思って身勝手に生きる者が愚か者だと聖書は告げているのです。この金持ちは自分の命は自分のものと考え、自分の穀物や財産を自分のために蓄え、自分の心にこれで安心だ、 食べて飲んで楽しめと告げています。彼は目の前にある食べ物や財産こそが自分の命を支えるのだと考えています。彼の心は自分で満ちていて、自分の力や才覚で自分に命を与えられると考えているのです。しかし彼の命を本当に支えているのは食料でも目に見えるものでもなく、命の与え手である神なのだとイエスは示されるのです。この金持ちは自分の命、自分の人生が神によって与えられ、導かれ、そして取り去られるということを考えていません。神を認めず、神を抜きにして人生の計画を立てられると思ったのです。それが彼の愚かさであるのです。イエスの教えるこの命は、ただ飲み食いして生きつなぐための命ではなく、神と緊密にしっかりと結び合わされた命です。財産や能力などをたくさん持っているかどうかがあなたの人生を決定づけるのではない。本当の命はこの地上の所有物にあるのではなく、神に結ばれて神への感謝と信頼を持って生きること、そして与えられている恵みを人々と分かち合って生きることにあるのだとイエスは教えておられるのです。この持ち物によらない本当の命、神に結ばれた命をお与えになるために、イエス・キリストはこの地上にやってきてくださったのです。罪がもたらしたすべての悩み、すべての苦しみを引き受け、イエス・キリストは十字架にかかって死んでくださいました。そして3日目に復活して死に勝利してくださったのです。そしてイエスご自身の持っておられる永遠の命、父なる神との親しい交わりと平安に私たちが預かることができるようにしてくださったのです。イエスは言われました。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りです。私たちの心が神の恵みで満たされるとき、そこに神の前に富む生き方が生じます。神の前に富む生き方とは、私たちに命を与え豊かに養ってくださっている神様に対して感謝と信頼を持って生き、与えられている恵みを人々と分かち合って生きることです。遺産相続のことでイエスに相談してきたこの男性は、イエスに自分が訴えている正当な権利を認めてもらい弁護してほしいと願っていました。それに対するイエスの答えは、遺産分配の具体的な指示ではなく、彼の心のありようを探るものでした。イエスは、あらゆる貪欲に気をつけなさいと言われました。この人は、自分の正当な取り分を超えて欲張ったわけではなかったでしょう。しかし、イエスがここで貪欲と言っておられるのは、自分が持っているものによって、自分の命を得ることができる、生きることができると思うことなのです。持ち物によって自分の人生を築いていこうと思っていること、自分が何を持っているかによって人生が決定づけられると思っていること、それがイエスの言われる貪欲なのです。その貪欲から解放されるためにはどうしたらよいでしょう。それはイエスを単なる地上の調停人ではなく、世界のすべてを支配しておられる神の子、地上の囚われから解放してくださるメシア、本当の命を与えてくださるお方、神の子救い主と認めて、その愛と恵みで心満たされることです。そしてその恵みへの応答として、天に宝を積んで神からいただいた恵みを周りの仲間たち、隣人たちと分かち合って生きることです。命も持ち物もすべては神から与えられているものであり、あなたたちはそれらを神に喜ばれるように用いなさいとイエスは教えておられるのです。 今日の中心聖句にはルカの12章33節34節を挙げさせていただきました。ルカの12章の33節34節、自分の財産を売って施しなさい。自分のために天に擦り切れない財布を作り、尽きることのない宝を積みなさい。天では盗人が近寄ることも、虫が食い荒らすこともありません。あなた方の宝のあるところ、そこにあなた方の心もあるのです。お金にしろ、能力にしろ、欲張るのは不安が心を支配しているからです。心が神の愛と恵みで満たされていたら、感謝にあふれ、周りの人たちと分かち合う生き方が生じることでしょう。イエスはここで自分の正当な取り分を得ることがいけないとおっしゃっているわけではありません。しかしその時に、自分は何によって生きているのか、生きようとしているのか、自分の持っているものにより頼もうとしているのか、それとも父なる神様に信頼しより頼もうとしているのか、ということを常に振り返ることを求めておられるのです。相続のややこしい問題を解決するために、彼に最も必要なものは、命の与え手である神に信頼し、平安を得、恵みで心を満たされることだったのです。自己中心から解放されて、神に信頼する生き方、神の恵みで満たされる生き方、そのことをイエス様は示されたわけです。そこに必ずや良い解決が、神の祝福が伴うのです。私も5年前に父親が召されたのですが、亡くなった父親が残してくれたもので、何より素晴らしいものは家族だと示されています。兄弟が仲違いして家族の絆が壊れてバラバラになってしまうことのないように、貪欲に支配されず、神の愛に結ばれ、神に信頼して生きることが重要なのです。イエスはこのように教えておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。むしろあなた方は御国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。いつでも神の愛と恵みの中に生かされて、いつでも神の愛と恵みの中に生かされている自分であることを覚え、自分の知恵や力に頼るのではなく、神を信頼して生きること、地上の成功や富や名誉ではなく、永遠なる神の祝福を目当てとして求めることが大切なのです。ですから、問題解決の道具にイエスを使うのではなく、私たちの心が神の恵みに満たされて、思い煩いから解放されることこそを第一に求めるべきなのです。命の与え手であり、恵みの与え手である神に信頼して、恵みに満たされ、平安をいただくことから、すべての問題、すべての悩みに解決が与えられると、イエスは教えておられるのです。イエス・キリストという神からの最大の恵みを感謝して受け取るとき、私たちは愛と恵みに満たされて、すべての恵みをふさわしく受け止めて、神の前に富む生き方ができるようにされるのです。お祈りいたしましょう。私たちの作り主でおられる天の父なる神様、私たちは人生の中で心を揺さぶられるような難しい問題を抱えます。その中で自分自身の心のありようを探られるのです。そのような時、どうか私たちが本当の命を求めて、イエスの愛と平安で満たされることができますように導いてください。貪欲から離れ、感謝と信頼を持ってあなたに従い、いただいている恵みを人々と分かち合うことができますように、助け強めてください。私たちの救い主、イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。
それでは今日の御言葉とメッセージを覚えてご一緒に賛美しましょう。新聖歌428番、キリストには変えられません。これを賛美いたしましょう。